ません、お客様。もう閉店のお時間なんです。よろしければ、明日また。ああ、バイトの応募ですね。どうぞどうぞ。閉店作業中なので、もう少しだけお待ちいただけますか？テーブル席はもう畳んでしまったので、カウンターでくつろいでいてください。店長、バイトに応募したいって方がいらっしゃいましたよ。すみませんすみません、お待たせしました。それでは早速ですが、面接を始めます。よろしいですか？あ、店長ですね。少しだけ説明しますと、
バイトに応募したいっていうのはあなたね。
大丈夫ですか？
人が話をしているのに腹話術と決めつけるのは感心しないわね。その辺の評判の悪い道化師と一緒にしないでちょうだい。
もう店長、初対面の方にいきなりそんなことしたら驚いちゃいますよ。
めんどくさいわね。あなた、オートマタドールに会うのは初めて？なるほど。この国に来たばかりなら驚くのも無理ないわ。こちらこそ失礼したわね。では仕切り直しね。まずは自己紹介から。私はこのカフェ、朝露の店主、ロゼ・バーミリオン。バラのローズではなく、梅雨と霧のロゼよ。店名さえ覚えれば間違うことはないと思うけど、基本的には店長と呼んで。見ての通り、人形の体をしているけど、仕事に支障はないわ。そして彼女が。
はい。お店の接客と会計を務めています。キキーモラのメルシーモンブランです。あ、たまに軽食の調理のお手伝いもしているんですよ。どうぞよろしく。
店を立ち上げて2年経つけど、ここで働いているのは私とメルシーの2人だけ。最初の頃は客がそこまで多くなかったから、私たちだけで十分だったの。けれど、今年に入ってから店の知名度が上がって繁盛するようになってね。嬉しいことだけど、最近はどうにも人手が足りなくて。私はそろそろ新しいメニューの開発に取り組みたいし、メルシーの負担はこれ以上大きくしたくなかったのよ。
店長、私は大丈夫ですって。
ダメよ、メルシー。家に帰れば兄弟たちのご飯を作って洗濯もしないといけないのでしょ。店でも十分すぎるほど働いているのに。要するに、メルシーの仕事の補助と、会計や掃除といった雑用をしてくれる人を雇いたいの。それと、男だったら食料を仕入れるときにも力を貸してほしい。ここまで質問はある？なさそうね。次はあなたの番よ。自己紹介をお願い。大学生。バイトは、学費か習い事の月謝を稼ぐためかしら？お金のためだけじゃなく、町に馴染みたい、と。物好きね、あなた。この町には、私たちをはじめ、いろんな種族が住んでいる。他の地域より騒がしいかもしれないけど、 退屈しないのは確かだわ。バイトを機会に彼らの生活がどんなものか見てみるといいけど、もちろん店の仕事が最優先よ。その他の理由はあるのかしら？うちの香りに釣られたのね。閉店後、売り残っているものがあったら食べてもいいわ。昔、メルシーもよく持ち帰っていたわね。だけど、今はほとんど残らないから、あまり期待しないでちょうだい。あと、コーヒーはタダでは提供できないわ。一応、うちの一番の売りだから。飲みたいのなら、そうね。自腹でいいなら、仕事を終えた後に特別に一杯入れてあげてもいいわ。もちろん、メルシーも構わないけど、コーヒー不対症を直してからね。
どうやら私、コーヒーとの相性が悪いみたいで、飲むとすぐにお腹の調子が悪くなってしまうんです。
体質だけは仕方ないわ。話がそれたわね。あなた、自己紹介でレジ打ちの経験があるって言ってたわね。それも飲食店かしら？本屋ね。少し違うけど、経験は経験だわ。まずは、客が少ない時間からかしら。大体のことは分かったわ。頼りなさそうな顔だけど、悪い人ではないみたいだわ。メルシー、どう思う？
いや、私はただの従業員ですし、決めるのはやっぱり店長が。
従業員だからこそ、今後一緒に働くあなたの意見を求めているのよ。
って言っても、少し失礼しますね。なるほど。ありがとうございます。いいと思いますよ、店長。
そう。では、異論はないということで、速やかに進めましょう。はい。この契約書に書いてあることを全て読んでちょうだい。給料や出勤に関する質問があれば遠慮なく言って。問題なければサインをしてもらって契約成立よ。
どうぞ、このペンを使ってください。
おめでとう。これであなたも朝露の一員よ。早速だけど、明日の午後にシフトを入れるわ。授業とかぶっていないわよね。よろしい。基本の仕事は明日メルシーが教えるから、ちょっと早めに来てちょうだい。じゃあ、今日はもう帰っていいわ。ご苦労様。まだ何か？何か言いたそうな顔ね。言いたいことがあるならはっきり言いなさい。何？
気安く触れるな！契約書に不満でもあるのかと思えば、いきなり抱っこさせてですって？そんなことをレディーに言うなんて、想像よりはるかに下賤で卑劣だわ。人間の男は。もう顔も見たくないわ。帰ってちょうだい。
私も帰りますね、店長。さあ、新人くん、一緒に帰りましょう。 ですよ、新人くん。店長はあんなことで根に持つ方じゃありません。それに新人くんに悪意はないって気づいていると思います。契約は無効になっていませんし、明日になったら期限も戻ってますよ。はい、きっと大丈夫です。でも新人くんの故郷ってやっぱり人間が多いんですか？異種族を知るためにわざわざここの大学を選んだんですか？すごいです。尊敬しちゃいます。謙遜しないでください。こんな風に見知らぬ土地に足を踏み入れるのってとても勇気のいることだと思いますよ。さっきのことは心配する必要ありませんよ。新人くんが異種族に不慣れだってことは店長も分かっています。ちょっと驚いてしまっただけなんです。先輩の私が保証します。罵倒？ああ、あの時言われた言葉ですか。ですね、店長の言葉遣いは少し厳しくて態度も親しみやすいとは言えませんけど、本当はとても優しい方なんです。怒った時はああいうことを言ってしまうものだと思って慣れてください。口癖のようなものですよ。新人くんは自力でとても遠いところから来たんですから、これくらいお茶の子さいさいですって。私も先輩としてきちんとフォローしますから、元気出してください。よそよそしいですよ新人くん。けどメルシー先輩って呼び方なんかかっこいいです。そういえば、髪で叩かれたところは大丈夫ですか？店長の無知攻撃、髪の毛の割には痛いですよね。でも、新人くんが店長に触れたくなる気持ちはわからなくもありません。あそこまで綺麗に作られたドールは、世界中を探しても少ないんじゃないでしょうか。新人くんはドールにも興味があるんですね。すごい。なるほど、妹さんの影響で。私も弟や妹の趣味に付き合っていたら結局自分の趣味になったってことがあります。ですけど新人くんってドールに縁があるんですね。オートマタドールを作るのは禁止されているってことはご存知でしょうか。そのせいでオートマタドールの発祥地であるこの国でも存命しているドールの数はかなり限られています。それに店長は普段めったにキッチンから出ないので、常連客でも店長を見たことのある人は少ないんです。それなのに新人くんは来て早々店長と会えたんですもの。ラッキーというより縁を感じますよ。あ、そういえばうちの常連さんにも一人ドールマニアの方がいらっしゃるんですよ。初めてご来店された時にぜひ店長に会いたいとおっしゃって、店長はキッチンにこもっているからそういうのは大体断っているんですが、この方の執着心がかなり強くて、結局店長が100日連続で来て毎日コーヒーを注文したら考えるって言ったんです。 確かに理不尽な要求ですけど、その方は本当に100日連続でご来店して毎日コーヒーを注文されました。雨風にも負けずに。それでさすがに店長も断りにくいからとお会いになったんです。ただ帰られた後に店長が視線がいかがわしいってつぶやいてて、多分そこで人間男性に対しての印象がちょっとねえ。ですが店長にお会いになってそのお客さんも満足されたみたいで、今では普通の常連さんになりました。週に2回ほどいらっしゃいますね。どんな人？古物屋さんでとてもカリスマ性のある方です。一見近寄りがたいですが、話してみると親しみやすいと言いますか、共通の趣味もありますし、新人くんならすぐに打ち解けられると思いますよ。私と店長ですか？私が店長を抱っこしても平気なのは同棲という理由以外だと、それなりに長い付き合いだからでしょうか。いいですか、新人くん。店長はですね、いくら見た目がドールでも中身は普通の女の子と変わらないんですよ。それに男性と接触したことがあまりないみたいで、少し過剰に反応してしまうというか、新人くんと同じく不慣れなんです。だからもっと優しくしないと。あなたはお店の初めての男で、だからいろいろと大変かもしれませんけど、一緒に頑張りましょうね。その息です。では私のお家はあっちの方なので、ここでお別れです。また明日ね、新人くん。